仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。今回はあるスラックラインライダーお二人と藤田一生さんの対談を収録いたしました。周りが騒がしくて聞きづらいかもしれませんが、大変面白い貴重な内容となっておりますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。ではどうぞ。
それをなしにするんだっていうのは、だからその頭脳の逆転、発想を逆転してるよね。シャバーサナのためにいろいろ表さなきゃ。
それなんか、あ、それ言ってた、なんかあの人も、そう、それをやるためのに体を動かしてるみたいな。
そう、最後のあ、僕の先生もそう言ってた。はい、だ色々やるのはやらないためにやる。面白いね。非常に全的な感じじゃない。家に帰ってくるために家を出るっていう。家を出ないと家ってわからないんですよ。家を出て放浪して苦労してやっと、あ、これが家に帰るっていうことか。家がわかるために家を出るっていう。
なんかわかります。
そういう風にしないと家と外の一つにできない。家と外がいつも対立したものなんだけど、養生と不養生っていうのも、あ、不摂生か、不摂生と摂生っていうのがあって、不摂生を上手にするのが摂生。普通摂生っていうと、あれ食っちゃいけない、これしちゃいけないって言ってビクビクビクビクするわけだ。そうすると人間が萎縮してくるのね。だから摂生で健康になるためにやってて、血摂生がその人を不健康にしちゃうっていうことが、それは対立してるからね。不摂生を上手にする、酒が悪いんじゃない、酒を上手に飲む。そうすると摂政と不摂政が対立しないで一つになれるっていう、これは野口先生の考え方。野口先生がこの活躍してる頃に、例えば口に一つ入れたら何回噛めみたいな、150回噛めとか、フレッチャーリズムっていうのとか、それから、まあ、これ食っちゃいけない、あれ食っちゃいけないとかあったじゃない。そうすると それ自体はいいんかもしれないけど、それにあまりにもこだわるから体が弱くなってしまう。タバコの煙も吸えないみたいな、どんどんどんどん自分で狭まっていくじゃん。それは人間を健康にしてるのかっていう、
健康論で不健康になる。
健康、そう、健康主義で、健康主義で不健康になる。それよりか不摂生を上手にする傾向したら、それで体を元気に、要するにバウンドするから痛めといてビョンって、タバコも上手にすれば。
ぜひね、ウォーターラインもやってもらいたい。
そうやって
もらいたい。上
の目で
流れが、もう目が本当に
面白いです。巻き流されて
る、カッカ
ッカッカッ、股間の流れと一緒に体が
目につられるもんね。比較です。
やっぱそうなりますか。
やっぱこう見ちゃうとそうなります。だからこうできるだけ全体をこう見ないと、この下だけ見てるとなっちゃう。今トレーニングでこう目隠ししてやったり。
目隠し、
かっこいい。ジェダイですね。ジェダイ。
目隠しでこの間だって50、30。
今40ぐらいかな、当たり前。
信じられないですよ。
やってみたことあります
か？あります。難しかったです。
やっぱり、
トレーニングしないと無理。
方向はもうあれですか？足の裏でっていうか。
そうですね。足の裏が大きいかもしれません。あと、そうですね。足の裏で感
じます。後ろに歩けるんだ。見る必要はないんだよ。でもこのバランス感覚に目の情報ってすごくあると思う。あと同時もあるから。
もう足の裏でも多分前後左右をこう捉えながら、
すごい、ね。 まさにジェダイですね。
この世界にはすごい人がたくさんいるので、世界では130メートル目隠し。
あれもっと幅の広いって何だ、1センチ幅だ。
それ結構言われるんですけど、そうですね、5センチが今一番太いやつですね。
簡単ってことはないよね。
あれどういうのなんですかね。太いと、そうなんです
ライン合わせて、ラック合わせて、
結局スラックライン5センチ幅あるじゃないですか。でも、先端って結局あのループがついてるやつだったらもう点じゃないですか。そこを中心にこう回るじゃないですか。それが5センチになってもなんか逆に中心がもしかしたら、
そう、5センチの方がちょっと最初は難しいな。僕最初はヤタリさんが見てあの半分のやつ持ってきたんで、それでやってたら、
そうですよね。
5センチだとチョイスが大きすぎるんで、パリーってこう。
あ、そうなんです。僕もなんかこう、久々に5センチとか乗ると、あれなんかどこ踏めばいいんだろうみたいな。
迷いよね。
こう邪魔な部分があるような。
つかんだは本当ね、線に近いからね。
細い方が簡単、
簡単というか。なんか乗りやすいというか、
乗りやすい、
気持ちいいですよね。子供たちに、両方たまにこうやらせるんですけど、全然大差ないし、なんかこっちの方が細い方がなんかいい感じな気もするなっていう、あんま変わりはないですけど。
だってガードレールの上歩いてましたもんね、子供の頃。
そうそう、
考えてみたら、あれもこんなじゃないですか。だから能力的には全然あれなんですよね。
あのワールドトレールセンターの上歩いたしてるじゃないですか。あれなんかロープだから
ね。あ、そうですよね。
あれは
違うんですか。
ワイヤー、ワイヤー、マウンドワイヤーね。
あれが、そうそう、ワイヤーはあれですよね。またこう棒持ちます、ね。まあ、そういった違いはあるんですけど、渡る感じは一緒です、
ね。やっぱああいう風に揺れますよね。
ただあのワイヤーなのでちょっと揺れ方が違うんで、スラックラインって結構上下があるんですけど、ワイヤーとか。テンションがまた違う、結構ピッと張ってるので、そんなに違うかもしれない。でも重たい揺れです、ね。ワイヤーをこれなしでいこうと思って結構むずいです。
あ、それはやっぱり必要なんだ。
これは結構あの簡単です。あの大工さんとかもあの木の
あれを
持ってこれやるから簡単なんだよって言ってました。ない方が難しいです。なんかこの間。なんかのテレビで、科学系のテレビでスラックラインが取り上げられて、なんかこううちわ、両手にうちわ持ってこうやってやったらやりやすいみたいな、多分空気抵抗が生まれて、ゆったりこうバランスが取れるみ
たいな。面白い。
そうなんだ。
やったことはない。
あ、でもこの間試してちょっとやってみました。確かになんか若干やりやすいな。
なんか錯覚だね。青いだろ、なんか上がってきそうだけど。
でも手、その指も大切なの
か分かんないけど。今度やってみたら、100m。
そうだね。やってみる
か。うちわで 100m っていう
ね、
うちわ
ね、
ジャンル。
ね、そうですよね。
世界の結構うちわみたいな。
うちわにしてね。
一緒にこう書いて。
そうだよね。
ちょっと違う。
いや、そうだね。
でも、こう柔らかく使うことで、なんですか、その。重さの移動のこうモーメントができるっていうかで、うまくやってるのかもしれませんね。こうなんか指が柔らかいじゃないですか、こう
ちゃんと柔らかいみたいな。
だから微妙なこの左右のバランスの移動をこの指先で何にやってるのかもしれませ
んね。なんかもう結構なんか体幹とつながってるっていうか、そのうちなんかあの河野先生のあのトラヒシギとか
ね、
あれちょっとこうやって試してみたりとか。なんか面白いです。あれもなんか試したらいいんじゃないかな気もするし、関係ないような気もするし。
あれはね、関節を自由じゃなくて関節を拘束してるんだけど、こうやって固めてる。
固める。
人間ってこういう手首とか肘とかで自由度を得てしまったんですよ。手が自由になった、動物に比べてはるかに。
地面についてないから。
そうそう、だからその手を使うためにあの道具を使うために関節がすごく自由なんだけど、人間は自由を使い切らない、その手の自由度に使われてる。だから武術なんかは それをやると効率的に悪い動きになる、脇がとか。だから 剣術なんかでもほとんどこのわざわざ僕らあの剣台って言ってこう武士が物を読むやつをあのお経を読む人に運んでいくんだけど、こうやって持たないんですよ。そうするとこういう風になるでしょ。じゃなくて内側からこの棒みたいなの挟んで、この圧力だけで肘曲げないでこうやってこのままタタタタって持っていくんですよ。ものすごく変でしょこれ。でこれは肘を拘束してる。実はこっちの方が楽なの、軽く持てる。
なんか俺もテレビで見たんですけど、買い物袋をこうやって持つんじゃなくてこうやって持ったら楽。
ああ、そしたらその体幹で持てるようになるんですよ。
ね、そうそう、それで言ってました。
こうやったら手だけここでガチって手で持っちゃうので、こうやった方がここを体幹で持てるっていうんで、だからそれは肘をこういうふうにしてやると肘の自由度のはずなんだけど、自由に使われちゃって振り回されてうまい効率が使い方ができないので、わざわざ関節を使えなくするための型があるんだ。
自由になりすぎてそれを使いこなせてない、うんうんうん、逆に、うん、
関節でつなぐはずなんで、関節で切ってしまう、その分断してしまう働きになって、うん、トロ意識もトロ意識もそう、こういう形で、そうここに意識持っていくことで全部つなぐみたいな。さっきのこの紐もあのこうやって上げるときにここにこううっすらかけてこうやってやるとずーっと上がるんですよ。それはあのないここを意識する、末端を意識して上げるからこういうふうにつながって上がるから上げやすくなるんだっていうのが小関先生の説明の仕方だ。だからあれは実は拘束してるっていうか、まとめてる、つなげてるっていうことらしい。
古武術にも関心があるんです
か？古武術に興味があるというか、そのなんかこういろいろこう体のこと調べてて、なんかその今野先生の本なんか面白そうだなと思って何冊かこう買って、あの骨ストレッチとか
も骨ストレッチ
ちょっと読んでみたりとか。
これ対談しましたよ、骨ストレッチのあの
話を聞きました。
なんか知らんけど、そういう小関先生とか松村先生っていう、なんかそういう筋肉じゃないよっていう使い方だよっていう、まあみんな河野先生の影響を受けてる人たちなんだけど、
で
河野先生にまだ会ってない。会ってるんですけど、あの藤沢の朝軽で裏返りされたり、で僕はワンノブザ超高生で受け身取れる人だ、はい、やってくださいみたいな感じで裏返りされたり投げ飛ばされたりしてるけど、今は小関先生がこの間対談した時に河野先生が藤田君さんと会いたいって言ってましたよって言って、で河野先生の知り合いがみんな僕と知り合いになってるのに僕だけ最後残ってるみたいな。だ今度だから10月のフィットネスじゃあソマティックフェスティバルで小関先生と河野先生が対談するので、それは撮ろうかなと思って。
じゃあその X デーは近いですね。
X デーは近いかもしれない。
近いですね。
小野先生の方が今売れる前から僕知ってるからね、はいはいはい、表の体育裏の体育っていう本を書いて、
あ
平式健康術っていう丹田を鍛える、あの大正時代にちょっと流行ったその健康術の、はい、その飛田春道っていう人について書いた本だったんだけど、
へ
表の体育っては僕らが知ってる体育で、裏の体育っていうのがあって、
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、
武術、気功などについて特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。